愛の形ドットチュ
ー。今日のゲストは武田純子ちゃんです。よろしくお願いします。今日は愛の形ドットチュー始まって以来の R 指定かもしれません。
R 指定ってリングですか？
リング入れてね、非認リング入れて聞いてください、はい、いやいやそうじゃなくて私と純子ちゃん の知り合ったきっかけっていうのは、この番今9月に放送している矢室慎也先生の研修会の、私が前の年に行って、その次純子ちゃんたちの
今年ですね、
今年ですね
伺って、そしたら去年のメンバーだけどって言って打ち上げに来たんですよね。
打ち上げを荒らしに行くっていうねそれで真っ先に純子ちゃんの座ってるテーブルに私は連れて行かれ、この人すごいんだよ。
誰に連れて来られたんだろう。
誰だったか、宮崎さんかな、
分かんない。
この人すごいんだよ、話して話してって連れて行かれて、目の前に座ったのがきっかけでゲストに今日は来ていただきました、は
い、ありがとうございます、はい、読んでいただいて、
いや本当に遠いところありがとうございます、は
い、とんでもないです。
はい、純子ちゃんの自己紹介というか活動の主なところ、はい、まあ、これから4週にわたってお話しいただくので、
はいは
い、いきなり全部言っちゃうとねもったいないので、はい、まあ、触り、皆さんが興味が湧く触りなんかを教えてほしいし、今まで会ってきた芸能人なんかも教えていただければと、
一応、はい、そのラブサポーターという名前でお仕事をさせていただいていて、
はい、
でラブサポーターの理念としては、性の不安や悩みを安心安全に改善解決できるための、みんなのお母さんでいたいなというところです。で、まあ、薬剤投与だけではなくって、うんうんうん、心理カウンセリングがメインなんですけど、
うんうん、
医師にできないこと、うん、ドクターにできないアドバイスができるように、自分自身も精進していきたいなと思って、そういう研修会とか出てます。で、まあ、ラブサポーターを一言で言うと、清く正しく美しい性の知識と技術と情報を啓蒙するお仕事。
お、性の技術と知識と情報。
情報、
おー、すごい。
この番組は正しく美しいだから、
ね。清く正しく美しく。そうですね。そうですね。性のタブを超えて、はい、清く正しく美しく。この番組にぴったりですね。
はい、よろしくお願いします。
ちょっと深掘りしていきたいところですけれども、はい、清く正しく美しくっていうと宝塚を思い浮かべてしまいますけど、つながりはないんですか？
ないですね。宝塚はまあ別に私女性も好きですけど、
はい、
そのパンセクシャル、セクシャリティとしてはパンセクシャルなので、
うんうんうん、
女性と付き合いしたこともあるし、
そうなんですね。そうなんですね。
宝塚はそんなに興味ない。
ない。
エンターテインメント全般は好きです。
エンターテインメント全般は、うん、今までそれでいろんな数々の芸能人出会ってきて、いろんなメディアにも出てらっしゃるんですよね。
ですが、そういうお仕事関係であったのは、
うんうんうん、
田村さんと
か、田村ロンブ
ルのシェリーさん、そうシェリー、今ねちょっとね話題だったりとか、
シェリーちゃん、
シェリーちゃん、違う、アツさん、
ああそうですね、
その吉本の関係の人たち、
はいはい、
だらけだからなんだっけ、うん、ジュニアさんとか、
うんうんうんうん、
そういう系の人たちは、まあ、お仕事で、あとダウンタウンか。
うん、
は出させていただいたので、あの辺ブラマヨとか、
うん、
カズレーザー、
あカズレーザーさん、
はい、数々お仕事関係ですけど、お友達としては本当に入江くんとかも一緒に飲んだりとかして
た、ね、ああさすがですね、空手家の、
もうどうなってんだよと思ったけど、
はい、
私が元反社だからねみたいなも関係者だからねあごめんねって感じ
すごいすごい、そんな純子ちゃんに来てもらったんですけども、はい、自己紹介ということでちょっと深掘りしていきますけれども技術と情報と
知識、
うん、ということで、純子ちゃんにの何か どうやったら出会えるのかとか、
どうやったら出会えるのか、
そうそう、どうやったら
神様にお願いする
本当にお願いしよう私も出会えたし違う、なんか講座とかやってらっしゃるんです。
最近ちょっと忙しくてやってなくて、別の授業を始めたりとかしてるのでやってない、うんうんうん、もうセミナーやるのとかも本当気まぐれなので、
あそうなんですね、
Facebook とか Twitter とかで武田純子ってググるとなんかいろいろ出てくるので、それを、うんうんうん、まあ、
うんうん、
見てもらう、なんかね、一番いいかな
っていうところですね。
はい、
あとまあ あの別のもう一面として占いも、はい、占い師という仕事もされていて、はいはい、そういう場合も同じく、
そうですね、
武田純子さんで検索して
どっかにつながる、
どっかにつながる、はい、は
い、大丈夫です。
素晴らしい、はい、そんな純子ちゃんですけども、はい、今日は純子ちゃんと呼ばせていただきますけれども、
はい、よろしくお願いします。
はい、はい、その占いとかこのラブサポーターの仕事を通して、今まで、まあ、どんなこうこれから、まあ、その目標として、
はい、
記憶正しく美しく情報知識技術を発信するっていうところで、
はい、
まあ、どんな風な活動をこれからこう考えていらっしゃるのかなとか、未来
これから、ま
あ、後半にもう一回聞くと思うけどなんか
う、ね、うんうん、これからは、まあ本当に性のことって、うんうん、昔はオープンだったのに、うんうんうん、だんだんだんだん閉鎖的になってきて、
うんうん、昔はオープンだったんですか？
昔はオープンだったですよ。
あ、そっかそっか、あのテレビとかにバカ殿とかでおっぱい出てきたりとかしてましたもんね。
そうそうそうそう、確かに。なんか、私1970年生まれなので、はい、ちょうどドリフ世代で、
うんうんうんうん、
そのドリフの、うん、8時だよ全員集合で、うんうん、タブーが流れてたじゃないですか。
流れてました ね、
加藤ちゃんがちょっとだけよ、あんたも好きね、
うん、
あれストリップの舞台をそのまま映してるんだけど、
う
ん
う
ん
ですよね、
小学生なのにあれ見てギャラギャラ笑ってたじゃないですか、
ね、なんか、
う
ん、
水泳大会でポロリとか、
ポロリとか見た見た、
ね、うん、普通だったし、うん、もっと遡るとウィークエンダーって、
ウィークエンダーなんだ、わかんない、夜、
うん、11時ぐらいから、10時か11時ぐらいから土曜日やってたんですよ、
うんうんうんうん、
で再現 VTR、 エロ再現 VTR、はい、そのこんな事件がありましたっていうエロい三面記事みたいなの事件を VTR にして流すっていう、なんかそれこそ、異物を入れたら抜けなくなりましたみたいなこととか、そういうのを再現 V でやってて、でそれをこっそり見てて、おばあちゃんに、あんたいつもそんなエロいの見てって言われてたんですけど、だからっていう感じで、それを質問攻めにするわけですよ、私、
おばあちゃんに、
これは何、あれは何、でしたらちゃんと答えてくれてて、まあ、そういう家庭環境で育ったので、そういう風になればいいなと、またこれから。
あ、なるほどね。
で私はたまたまそういう祖父母、まあ、祖母だったり母だったりが教えてくれてたけど、それ家庭の中で本当はやらなきゃいけないことだけど、家庭でできないんだったら、まあ、おせっかいおばさんの一人としてそういうのをよそんちの子供に教えていけるようになればいいなっていうのと、私らよりちょっと下の世代のお母さんたちっていうのは、その性のことっていうのにやっぱり遠ざかっているので、その世代にきちんと教えていく、大人がきちんと性教育されてないような状況なので、そこをちゃんとしていきたいなと思ってます。
すごいですね。そうですね。確かに、20代、後半から30代前半ぐらいのお母さんたちって子供にどう伝えていいか分かんないとか、もちろん男性もそうですけど、悩まれたりすることが多いのに、こう結構テレビでもやらなくなったから、性のことが割ともうアンダーグラウンド化しちゃって、その蓋されて見えなくなってて、本当にこう気づきにくい犯罪が起こったりとかしやすくなってますもんね。うん、そういう意味ではもしかしたらもう一回あの頃の時代に、緩やかなあの頃の時代に戻ると、もうちょっとおおらかに。
もともと人間ってフリーセックスですからね。
そうですよね。
誰とでもやっていいっていう。
そうですよね。
で、まあ結婚っていう制度ができてっていう、うん、その制度に従ってやると、
ね、うんうん、
貫通罪だなんだって言って、ね。
そうですね。
それやっちゃいけないとか、余計なお世話だっていう話。
余計なお世話だっていう話。さすが。うん。これを今聞いてくださってる方がどう思うかは、まあそれぞれね、価値観がありますでしょうけれども、はいはい、なんかそういう、純子ちゃんにこれからさっきもちょっとお話を伺っていきたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。後半は、純子ちゃんのその、お仕事、性教育関連のお仕事についてちょっと深掘りしていきたいと思います。
はい。
じゃあ前半は以上です。ありがとうございます。
よろしくお願いします。
はい、後半も、純子ちゃんお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。はい、
純子ちゃんは女性たち、もちろん男性にも、いろんな性教育関連のセミナーだったりとか、
はい、
お話、まあ、個別でもされるんでしょうし、グループでもされるんでしょうけれども、
はい、
どんな悩みとかが多くて、どんなお話をされてるのかな、みたいな。
ですね、セミナーの時はもう全然、はい、質疑応答はそのセミナーの中に、うんうん、中身に関することで、あとは個別にって、うんうん、まあみんなの前で言いにくいとかっていうこともあるので、あれなんですけど、女性に関してはまず、まあ、本当に初級編生の、うん、もう、小学校2年生ぐらいに教えるレベルの話から、
というと
受胎の話とか生理の話とか、そういう、女性器の構造とか、そういう話もして、であと、性に、セミナーに来る人たちっていうのは、うん、性に興味はあるけど、
うんうんうん、
どうやって入っていっていいかわからない
人。年齢的にはお若い？
20代半ばから50代半ばぐらいまでいますね。
今日、少女ってわけじゃないんですよね。
少女の方もいます、もちろん。なんとなく、正しい情報を知りたくて来てるとか、あと、自分で思ってることやってることが正しいかどうか確認してきてるとか。
ね、そうですよね、誰もは教えてくれないですもんね。
そうですね、
正しいセックスとか、
そうそう、
これは違うとか、
正しいセックスとか、そういうのに、まあ本当に正しいことって正解はないんですけど、人それぞれだから、だけどこういうふうにされたら、嫌って言っていいよとか、まあ、その性被害のこともありますけど、そういうことも含め、初級、中級、上級みたいな感じで、で、上級編になるとテクニックを交えた話をしていったりとかっていうふうにしてます。で、男性に関しては、はい、もう女性の扱い方一辺倒のメンタルの心の話から、もう女性にはこういうふうに扱うんだよっていう話とか、まず爪切って、
ヤスリをかけましょうとか
っていうところから始めて、
義務教育にした方がいいですね。
爪切りさん、爪ヤスリじさんって言って、で、爪ヤスリ見せて怒られるっていう。
どういうことですか？
基本ね、ガラスの爪ヤスリが一番いいんですよ。
へぇー。細かく削れるかな？
そうそうそうそう。目の細かいやつで、まあ、
面白い。
忘れちゃった。
売ってるんですね。
売ってます。
ネットとかでも売ってます、
ね。そうですね。
ガラスの爪やすりってやればね。ちょっとタケちゃんに聞いてみます。ガラスの爪やすり持ってますか？持ってない。でもタケちゃん持ってないそうなんで買ってもらいましょう。
爪やすりをかけようって思わないんですよ。みんなパチンパチンパチンって切って終わりで、そのまんまじゃ。
見たことない。
どんだけ深爪しててもそのまんまじゃやっぱり痛いんですよ。
切り立てが痛い。
切り状態が垂直なので痛い、で切ったままにするなよ、やりっぱなしにするなよっていうこと
を言うんですね。
ですごい。爪触ってこうなんか当たったりとかすると、もうモデルさん使ってあの
実技演習とか
もあるんですけど、モデルさんに触らせない、でモデルさんが OK 出したらいいよっていう。
OK はこう触った感じで。
そうですそうです。
へえ、
で爪切りの後ろについてるようなヤスリだともうガッサガサなの、
あのすごい目の粗いやつ、あれだとダメなの。触ったことないからや、ね、普通の爪ヤスリでやった爪とガラスでやった爪を触ったことがない。そうそう、50
本あるからいろいろやってみるといいです。
10本あるから全然違う、
全然違う。
もうそれだけでも目から鱗ですね。
そうですね。
で、それを教えるんですね。
まあ、それで、あの、指用のコンドームの話。
指用コンドーム、
あとコンドームの話。
指用コンドームっていうの、なんかあの、ジンゴちゃんのフェイスブックで見たけど。
そうそうそうそう。
指
フィンドムさんのやつね。もうフィンドムっていう、フィンドムっていうメーカー一つしか出てないんですけど、
まあ、
外国のものです。で、日本に。で今販売してますが、
全部の指にはまれるんですか？
一本ずつね。
一本ずつ？
なんか手袋の、あ、指サックだと思って。
指サック、あ、指サックみたいなコンドームがあるんですね。
指サックだと、指サックでもいいんだけど、結構分厚いので、なんかもうギシギシするし、それだと自分も触ってる感覚がないんですよね。で、私は女性器の中に指を入れて、マスターベーションの、
やり方をお伝えする、
まあ。お伝えすることとかもするので、まあ、その、フィンドムはもう必須なんですね。で、まあ、ささくれとかがあっても、それを使えば大丈夫っていうので、今結構それも推奨してるんですけど、そういうのの使い方だったり。
そのフィンドムは 大体おいく 10枚でいくらとか。
2枚入りなんです。2枚入りで500円ぐらい、
あ、結構高いですね。
ちょっと高いんですよ、うん、高いけど、うんうん、でも安心安全を買うためなので。
なるほど、ね、そのテーマの安心安全な技術ですもんね。フィンドム知ってました？皆さん、私初めて聞きました。500円ちょっと高いですね。
そうです ね、
これがでも一般に流通したら安全ですね。
なるかも
しれない。あ、そっか、買う人がいると薄利多売でね、うん、安くなりますね。そう、
コンドームを代わりに使ってもいいんですけど、うん、やっぱりコンドームだとフィットしないっていうのもあって、フィンドムをおすすめしてますね、
うんうん、
ちゃんとゼリーもついてるし、も
う
本当に小さいコンドーム、
コンドーム、うん、なるほど。
ソチンの人向けにもいいかもしれない。ソチンの人向けにもいいかもしれない。何？
ソチンの人に指のコンドーム。こんな人いるの？
いるのよ。
いるの？
今人差し指出したけど小指みたいな人います。
小指の人いるの？成人男性で？
成人男性。
小学生じゃなくて。
成人男性でいます。ね、ほら、FTM さんとかともね、遊んだりとかする。そうかそうか。別に FTM さんそれ、コンドームつけなくてもいいんだけど、ちょっとね、遊ぶのに使ったりとか。
なるほど、なるほど、なるほど。ちょっといろいろ気になることがあって、ツッコミどころ満載なんですけど、ちょっとそっちの話はまた、後ほど聞くとして。はい、女性たちにその、基礎的な月経とか、
はい、
受精の話をしたりとかして、はい、男性にはその指のコンドームを使うとかいう話をしてっていうことで、皆さんこうどんなことに悩まれて純子ちゃんに助けを求めに来るのかなっていうのも気になるし、これを聞いてる人も悩んでる人もいると思うんですよね、うん、でこういうことって、あ、人に相談していいんだっていうような、まあ扉が開けばいいなと思うので、
はい、
どんな悩みでいらっしゃるのかなと思って、
ね、まあ、マスターベーションのやり方について悩んでるとか、
うんうんうん、
やり方を知らないんだけど教えてくださいとか、うん、女性でも結構いますね、
うんうんうん、
で、まあ、そういう場合はきちんと洗えますかっていうところから、
うんうんうん、
自分の性器を触ることに対してなんか罪悪感だったり嫌悪感だったりとかっていうのを持ってたりとかするの、それはお母さんが子供の時に汚い手で触っちゃダメよとか、
うんうん、
なんで触るのとかって
やめなさいとかね、
そう怒ったことが原因で触れなくなっちゃったりするけども、なんかね、やっぱり思春期すぎてモヤモヤする、ムズムズする、触りたいけど触れないみたいなのとか、あと怖くて触れないですとかっていう時に、うんうんうん、まあもちろん手はきれいにしましょうねから始まって、なんかお風呂の中できちんと洗うこと、それを、最初にやらせて、そこからマスターベーションの話に持っていったりとかします、
ね。そうなんですね。
でもマスターベーションってなんかお腹痛い時こうお腹さすったりするし、頭痛い時頭こう
撫でたりとかね、
それと同じこと、体をめでることなので、別にそんな、なんか、性器だけ特別扱いしないでほしいなっていうね、手入れするとか、いたわるとか、マッサージするとかっていうような、
そういうものと同じよ
と同じで、してほしいな。ただその異物をね、いろいろ女性の場合挿入したりとかするのに、まあエスカレートしていってしまうとか、あとはその異物に対する罪悪感みたいなのとかもあって、なんか、おもちゃを、きちんとしたおもちゃを使うのはいいんだけど、それじゃ物足りなくなってとか、おもちゃが怖いからもっと細いもので、じゃあボールペンでとかっていうと、ボールペンはやめようねとか、細いものも売ってるので、そういうものを入手してくださいっていう。
なんかいろいろありそう、ありますね。なんか私もいろいろ見たことあるけど、こうなんか、細いタイプのやつとか。
そうですね。ね、まあ、アナル用のものとかでもいいと思うし、あと、まあ本当に、そのメーカーさんと話したのは、処女の子が使えるバイブっていうのを、もう本当に細くて、振動が弱くてみたいなのも、まあ、
開発中
してくださいっていうお願いはしたことはあります。
できたんですか？わかんない。
なんか、モーターがある程度大きいので、あまり細いのができないとかっていうふうには言われたけど。
なるほどね、はい。じゃあ、マスターベーションでお悩みの方、 純子ちゃんに相談する。まあ、ちょっと私ちょっと、私でもいいけど、純子ちゃんにつなぎますけど、はい。ご相談いただければと思います。はい。では次週も、純子ちゃんに来ていただいてお話をお伺いいたします。ありがとうございました。はい、
ありがとうございます。